恵み深い天の父なる神様、皆をあがめ感謝します。梅雨の季節で非常に体調を管理するのに難しい時期でもありますけれども、このようにあなたの恵みによって今日もこの場所に集い、共にあなたを賛美して今御言葉に耳を傾けようとしています。本当にこのような幸いを感謝します。あなたはすべてのものを作り、そして私たちもあなたの作品としてこの世に生かされています。そして多くの人はあなたを知らず背を向けていますが、なぜか私たちは神の憐れみによってあなたの福音に応答し、このように神様をあがめるようにできている、その幸いを感謝します。どうかこの世界は本当に移りゆきやすいもので、そして次から次へといろんな大きな変化があり、ますます神に逆らう、背を向ける、そういう世界観が支配しています。どうかそういう中でも流されることなく、しっかりとあなたに心を留めて、命の御言葉をしっかり握って、この時代を駆け抜けることができるように助けてください。そして私たちを救い出す主イエスキリストの来臨を待ち望みつつ、本当にあなたと共にこの地上での歩みを全うさせてください。今日も御言葉を受け取って、この1週間も恵みのうちに歩めますように。病のある人には癒しを、問題のただ中にある人には解決を与えてください。また来週ここに集う時には喜びを携えて集うことができますように。また今日は特別女性のメンバーが宮古の方で奉仕してますけども、その奉仕を祝福し、また無事に帰ってこれるように助けてください。また宮古の教会も豊かに祝福してください。あなたを待ち望む兄弟姉妹たち、全世界にいる生徒たちを覚えてくださいますように。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、感謝します。このモーセはですね、エジプトで400年も苦しんでいた、イスラエル人をですね、救い出して、そしてその後アラノで40年も彼らの世話をして、支えていきました。そんな最大の、功労者であるモーセですが、神様は彼がカナンの地に入ることを許してくださいませんでした。で、今日はですね、なぜこのモーセがね、カナンに入れてもらえなかったかっていう、その理由を2つ共に考えつつ、なんで今日のタイトルはこうなってるのかと思っている人が、結論としてですね、その話をしたいと思います。まずですね、モーセがカナンの地に入れなかった理由、一番目は愛と忍耐の欠如です。今日お話しするのはですね、メリバの水事件ということです。要するに 水が出なくて文句を言ったという、イスラエルの民が文句を言ったという事件ですけれども、これはですね、水が出なかったことが2回あります。実はで1回目はですね、このレフィディムという場所でそれが起こったんですけども、1回目の時はエジプトから脱出してわずか数ヶ月後に起こった出来事です。その時も水が出なくて不満が出たんですね。でその時神様はモーセに岩を杖で打つように命じました。これ出エジプト記の17章にあります。
出エジプト17章5から6節、主はモーセに言われた。 民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ、私はそこ、ホレブの岩の上で、あなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前で、その通りに行った。
はい、この1回目の時はですね、神様が 岩を杖で打てと命令したんですね。さて問題ですけども、この岩を打った杖とは誰の杖でしょうか。まあ、ご説明あるように、あなたがナイル川を打ったあの杖ってあります。つまり、モーセが羊飼いの頃から使っていた、まあ、杖で、あのエジプトを銃の災いで裁いた時に使った、モーセが所有する杖のことです。で、この杖で岩を打つように命じたんですね。で、モーセの杖はですね、まあ、今お話した中に分かるように、罪を裁く、神の義を象徴する杖です。で、そのモーセの杖で岩を打ったら、水が出たというですね。それで、まあ、イスラエルの民は1回目、水を飲むことができました。で、新約聖書でパウロはですね、この時の話を持ち出して、この岩はキリストの型であると霊的に解釈しています。
第一コリント十章四節、みな同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。
はい、杖で打たれたその岩から水がですね出てきて、そしてイスラエルの民の渇きを癒したわけですけども、でこの岩というのは実はキリストを指しているんだと。私たちの身代わりとなって十字架の上で鞭を打たれ、槍で刺されて、イエス様は十字架で裁かれました。それによって私たちは癒された。
第一ペテロ2章24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。
はい、イエス様の打ち傷によって私たちは癒されて永遠の命に至る水を飲むことができました。はい、これ1回目の出来事です。それから約40年近く経って、アランの生活も終わりに近づいた頃に、再びこのレフィディムの地にやってきて、でそこでまた40年前と同じように民が水が出ない、水が飲みたいって文句を言ったんです。それが今日の箇所です。でそれでですね、神様は、この神様に、モーセは神様にどうすればいいか聞くんですけれども、ここで神様このように命じましたね。今日の8節9節です。
民数記20章11から12節、杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。
はい、神様はモーセに今度は岩を打つんではなくて命令するだけでいいって言ったんです。つまり1回目と神様の、言葉が変わってんですね。だからモーセは1回目のようにパカーンって打たなくて言葉を発すればよかったんです。そして1回目に用いた杖はあのエジプトを裁いたモーセの杖だと言いましたが、じゃあ2回目のに用いた杖は誰の杖でしょうか。皆さん、何て書いてますか。一番9節の最後に主の前から杖を取ったってありますね。 これどういうことですか。主の前というのは契約の箱のことです。要するに契約の箱の中から杖を取って、そしてその杖で命じなさいって言ってるんです。皆さんヘブル書にもありますけど、契約の箱の中にある杖って誰の杖ですか。アロンの杖です。モーセの杖とは別の杖です。アロンの杖は何かって言ったら、民数記にもあるんですけども、この アーモンドの花と実を結ばせる不思議な杖です。そのアロンの杖は何かって言ったら、イエス・キリストの復活、癒し、回復、そのような希望を示す杖でした。つまりアロンの杖を手にして命じなさいということは、もう2回目はですね、イスラエルの民を裁くんじゃなくて、主イエスにある憐れみを示しなさいということです。ですから今回は叩くんじゃなくて、優しく命じれば水が出たということです。ですからモーセはそれをやればよかったんですけども、ところが怒りに燃えたモーセは神様の命令を無視して、岩に命じるんじゃなくて、前回と同じようにまた岩を打ちました。この時のモーセは1回目と違って、もう40年もですね、共に過ごしてきました。今日読んでも分かるように、わがままですよね、このイスラエルの民って。もう帰ればよかった、エジプトに戻りたいとか、あっちで死んでればよかったとか、肉が食べたいとか、もうずっとこういうことを40年間もモーセはですね、そういう人たちと関わって世話をしたわけですね。ですから、もう長年の怒りが積もり積もった状況でした。で、民数記の20章10節をリビングバイブルではこういうふうに書いてるんですね。
民数記20章10節リビングバイブル、さあ分からずやども、この岩から水を出してやるからありがたく思え、
はい、これモーセが言ってるんですね。ありがたく思え、なんかこう、もうイスラエルの民をですね、見下したような、もう冷たい態度ですね。ですからモーセはもうその時にイスラエルの民に対して非常に怒りが積もり積もっていました。ですから彼らに対して愛ではなくて憤り、もう癇癪から出た杖を叩いたということですね。で、聖書ではモーセは地上で一番謙遜な人だと神様は評価してますけども、そのモーセでさえ40年ですね、イスラエルの民のわがままに付き合わされて、もう彼らに対する愛がなくなってしまいました。それでブチ切れて岩を叩いたということですね。
民数記20章11から12節モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。
はい、まあモーセは命令通りしなかったんですけども、イスラエルのために水を飲まさないと彼ら死んでしまいますから、言うこと聞かないモーセけども、モーセの命令、岩を打ったそのことで神様は水を出るようにしてくださったんです。これは憐れみです。でも本来はモーセは神様に逆らったんですね。それで神様はこのように11節12節ってますね、結論から言えば、あなたは私が聖であることを表さなかったと言っています。皆さん、聖って何ですか。 ヘブル語の聖というのは区別っていう意味です。分けるっていう意味です。つまり人間と神様は全然違う性質を持っておられる、区別されるっていうことを言いたいんですね。つまりここで聖であるということはどういうことかというと、人間だったらこんなイスラエルの民のようなわがままの人たちでとならば必ずもう見捨ててしまう、最後はもう見捨ててしまう。でも神様はそんなイスラエルの民を見捨てない、最後まで投げやりにならずに忍耐して関わってくださる、それが神様なんですね。でモーセに対してその神様の愛のご性質を示しなさいっていうのが神の聖を聖なることであることを示すということです。ですからモーセは、まあ、たとえイスラエルの人のわがままにですね、へきへきしたとしても忍耐してですね、彼らに良くしてあげなければなかいけないということですね。これはイエス様が十字架の上で私たちの代わりに打たれたので、もう私たちは裁かれることはないということです。もう神様は私たちを愛の対象として見ておられるということです。ですから皆さんに対してもうたとえ罪深くても怒ってはいません。訓練はありますけど、ですからもう神様は私たちが、罪深くても見捨てずにどこまでも面倒を見て支えてくださる、そのことを神様は言っておられるわけです。
第2テモテ2章24から26節、主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、欲を教え、よく忍耐し、反対する人たちを柔和に教え導きなさい。神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるかもしれません。悪魔に捕らえられて思いのままにされている人々でも目を覚ましてその罠を逃れるかもしれません。
はい、まあ教会生活がね長くなるとお互いにもう10年20年の知り合いになるわけですよ。中にはですね、はあ、この人クリスチャンになってもう20年経ってるのに何にも変わらない、もうこの人ダメよとか言って、ね、見限ってしまいそうになることがあります。しかし神様はそうではありません。いつまでもその人に関わってくださいます。その柔和と忍耐の御霊を私たちも心に持っておられ、持っています。ですから私たちも信仰によってその忍耐と寛容さを兄弟姉妹に示す必要があります。これが神様の私たちに求めておられることです。ペテロがですね、イエス様に、人が私に罪を犯したら何回まで許したらいいですかって、3回ですかって、まあ3回というのは結構頑張ってるよねって言いたいわけですよね。皆さん1回自分に悪いことしてごめんもうしないよって言って許したらまた同じことをやられてね、これ3回繰り返されたらもうあなたとは絶好とかなりますけどね。だからペテロも3回までだったら許した方がいいですよねって言ったら、イエス様は何て言ったんですか。7の70倍許しなさいって。あ、490回ですかって。違うんだ、無限に許せっていう意味です。無限に許せっていうことです。ですから私たちはキリストにある兄弟姉妹として、イエス様が私たちを無限に許すように私たちも愛と忍耐を示す必要があります。でモーセはその愛を忍耐を、示しませんでした。もうブチ切れてしまいました。これが一つ目の理由です。そして2番目、モーセが約束の地に入らなかった理由、ダブルジャパティ、二重処罰、 ということです。それは何かって言ったら、モーセはですね、岩を2回打ったんです。1回目は神様が打ってって言ったから打ったんです。でも2回目は岩を打つんじゃなくて、語りかけなさいって言ったんです。実はこれが一番のカナンに入れなかった一番の理由です。先ほどですね、岩って誰のことだとパウロは言ってました。キリストだって言ってましたよね。つまり岩を二度打つということは、イエス様を十字架に2回かけるということを意味しているからです。
フェブル6章5から6節、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。
はい、これはですね、クリスチャンになったのに故意に罪を犯す人のことを警告している言葉です。もしクリスチャンになったのに開き直って、故意に、ね、罪だと分かっているのに開き直って罪を犯す、そういうことを犯す、そういう罪を犯す人はイエス様を2回十字架にかけるものだって警告しています。つまりイエス様の十字架の死は完全な救いなんですよ。もう1回十字架にかかったので、もう何の不足もありません。パーフェクトな救いです。ですから聖書はイエス様が一度十字架にかかったと、一度っていう言葉を強調しています。
フェブル人への手紙10章10節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。
はい、この皆さん注意して聖書を読んだらね、一度だけっていう言葉いっぱい出てきます。イエス様は十字架に1回だけかかりました。イエス様はの救いというのはもうそれ以上、1回でも十分です。それ以上のことは何もありません。でモーセが岩を2回打つということは、キリストの贖いの完全性にケチをつけたということになります。この裁きを2度行うということはアメリカの法律でも禁止されています。ダブルジョパティ、皆さん映画にね、ダブルジョパティってあるんですけどね、あのサスペンス映画なんですけどね、面白いんですよ。夫に裏切れた奥さんがですね、復讐するっていうね、面白い映画なんですね。このダブルジョパティね。でローマ帝国の初代教会の頃にクォ・バディスっていう映画がありますね。私子供の頃に何回もテレビで再放送して見ました。皆さん見た人いますかね。クォ・バディス、小説、とても有名な小説ですけども、この映画の紹介文にこのように書いてあるんですよ。
クォ・バディス、初代ローマ皇帝ネロによるキリスト教徒迫害の時代、使徒ペテロは身の危険を感じてローマの町から逃げ出そうとしました。その途中、十字架を背負ってローマへ向かうイエス・キリストに出会います。ペテロが、主よ、どこへ行かれるのですか、ドミネ・クォ・バディスと尋ねたという伝説があります。イエスは、あなたが私の民を捨てるなら私はもう一度十字架にかかるためにローマへ行くと答え、それを聞いたペテロは自らの行いを恥じてローマへ戻り、殉教を遂げたとされています。
はい、この話はですね、感動秘話としてよく引用されます。僕も説教でこの話を何回も聞いたことあります。日本人のね、金銭に触れるんですよ。私がもう一回十字架にかかろうとかって、やめてくださいイエス様、戻りますからローマにとか言って、まあ、そういう話がやりとりがあったんですけども、でもですね、これは聖書的ではありませんよ。イエス様が2回も十字架にかかることは決してありません。 イエス様は十字架にかかって、一回かかって、私たちの身代わりで罰を全部受けたので、もうこの一回きりで私たちは絶対に裁かれません。まあ、さっきのダブルジョパティ。
ダブルジョパティ、二重処罰の禁止、アメリカ合衆国憲法修正第5条などに規定されており、一度無罪が確定した事件について、新たな証拠が出たからといって同じ容疑で再び裁判を起こすことはできないという刑事手続き上の重要な概念です。
はい、日本でもね、明治時代にね、何か殺人事件があって、男の人が逮捕されて裁判を受けて死刑判決を受けて、実際に死刑が執行されたんだけど、その後に実は彼は双子で、もう一人の片割れが犯人だったらしいんですね。で、まあ多分その死刑になった人はかばったのかもしれません。分かってて身代わりになったのかもしれません。で、真犯人見つかったんだけど、もう裁けないんですよ。片方がもうすでに死刑になってるからね。犯人でも裁かれないんです。つまり二重処罰は禁止だっていうことです。もし私たちがですね、心からイエス様を信じたのに、皆さんが不忠実だからとかね、こんな罪を犯してって言って、もし裁かれるとしたら、やっぱりあなたを救うことはできない、キャンセルですって言うんだったら、これダブルジョパティになりませんか？もしクリスチャンになった人が罪を犯したからといって裁かれるんだったら、これね、問われるのは私たちではありませんよ。神様ご自身が問われます。これ主イエスの贖いに預かったものは二度と裁かれることはありません。イエス様、皆さんが本当に心から信じているんだったら救われてますよ。そして一度救われたものは二度と救いをキャンセルされることは決してありません。もう永遠に救われてます。アーメン。はい、ここからが本題ですよね。まあ、結論って言ってもいいですけどね、肝軟枚経虚説が正しい理由っていうんですか、長くなりましたけども、今までのモーセの話からですね、クリスチャンは大患難時代の前に必ず経虚されます。なぜかって言ったら、この黙示録にある世の終わりに起こる大患難時代の7年間というのは、福音を信じない人々、そして主にそれはイスラエルの民に対する裁きで起こされるものだからです。
エレミア30章7節、災いだ。実にその日は大いなる日、比べようもない日。それはヤコブには苦難の時。だが彼はそこから救われる。
はい、これは旧約聖書で大患難時代の予言がたくさん出てくるんですよ。旧約時代にはこの大患難時代をヤコブの苦難とか、主の日とか、御怒りの日とか、いろんな表現をするんですけども、それが必ず起こるっていうことが予言されてるんですね。で、これは実際の黙示録で起こっています。
黙示録6章16から17節、そして山々や岩に向かっていった。私たちの上に崩れ落ちて、御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。
はい、黙示録ではこの大患難時代を神と子羊の御怒りの大いなる日と表現しています。つまり大患難時代が信じない者に対する裁きだとしたら、福音を信じているクリスチャンが大患難時代を通されるとするならば、これ聖書的に正しくないんですよ。十字架の贖いに預かったクリスチャンが子羊の御怒りを通るってありますか？もし通るんでしょう、これダブルジョパティになります。
ヨハネ16章33節第3版、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
イエス様はね、クリスチャンも患難があると予告してるんです。でも皆さん、患難と大患難時代は区別されるものですよ。クリスチャンは今患難を受けてるんです。これは大患難が来る前の地上での生活のことに受ける苦しみのことです。皆さんは人生つらいですか？私もね、つらいですね。いろんなことがあってね、戦いがあって、でもこれはね、患難なんですよ。クリスチャンの成長のために神様が許された患難です。
フェブル人への手紙12章6節、主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。
はい、患難は私たちを裁くためのものじゃないんです。私たちを愛しているので、訓練するために許されるものです。皆さんがね、まあ、今は子供を叩いたら、あの児相とかに電話されてね、大変なことになったりとかするので、大変な難しい時代になりましたけど、でも聖書は鞭を控えるのはね、愛じゃないって言ってますよ。だから神様は私たちを懲らしめるためにいろんな訓練をします。それは今世にある患難のことです。これは愛から来たものです。裁きではありません。
第一テサロニケ人への手紙5章9節、神は私たちが御怒り大患難時代を受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救い、敬虚を得るように定めてくださったからです。
はい、御怒りというのは大患難時代のことです。神様は私たちが大患難には通らないようにこの世界から救い出してきます。これが敬虚です。皆さん、世界はですね、もう煮詰まってるんですよ。皆さん、ずっとあると思いますか、この世界？もうないよ。本当に時間は短いと思います。この世界はどんどん悪くなってきてるし、悪しき者の手によって完全なこの悪い者の支配が始まるんですよ。私たちはここに居心地のいいものを求めて生きるべきではありません。私たちはイエス様の花嫁なんですよ。嫁ぐんですよ、間もなく。その前に主は私たちを花嫁として整えて迎えてに来てくださるんですよ。皆さん、準備できてますか？もう私は10年20年とは申しません。もっと近いと思います。ですから神様は私たちをこの地上が受ける悲惨な大患難を通らさないように守ってくださいます。その神に信頼してですね、今ある患難を受け止めて、神様否定しないで、神様見上げて、いつまでもこの愛の神に希望を置いて歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天皇神様、感謝します。モーセはとても忠実なしもべでしたけど、カナンに入ることを許されませんでした。それはイスラエルの民に対する愛と忍耐を忘れて傲慢な振る舞いをして彼らを裁いてしまったからです。私たちも弱い者たちの集いです。時に許せなかったり、もう諦めてしまったりと思うこともあります。しかしイエス様が私たちを見捨てないで最後まで面倒を見てくださるように、私たちもお互いに愛と寛容を示していけるように助けてください。そしてイエス様の十字架は2000年前に一度かかり、 すべての贖いを完成させ、救いを完成させました。私たちはもうイエス・キリストにあるものは二度と裁かれることはありません。たとえ罪をこれから犯すことがあっても、訓練はあります。懲らしめはあります。でも、もう私たちを救いがキャンセルされることはないんです。歌詞を感謝します。どうぞ、この素晴らしい救いをもたらした十字架の御業を褒めたたえます。そしてこの素晴らしい主イエスが間もなく戻ってこられ、私たちを空中に引き上げ、花嫁として私たちと永遠に固く結ばせてくださいます。その日は遠い未来じゃありません。本当に近いと思います。さまざまな状況を考えたときに、本当にその日が近いことを悟って、どんな時でもあなたに心を向けて、希望を失わないで歩ませてください。そして、イエス様と相まめる日を、本当に今日来てもいいように整えさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げします。アーメン。